バレたりバレない時の30のポイント。その1、なぜ別れ話はこじれるのか。別れ話はこじれやすい。もちろん確かに別れが成立するケースもありますが、慣れです。もともと別れ話はこじれやすい要因があります。なぜ別れ話はこじれるのでしょうか。別れ話の難しさは気持ちのズレにあります。例えばあなたは相手に冷めていても相手はまだあなたを愛しているとします。この時気持ちのズレが生じています。自分がもう愛していないから別れたいと主張して一方的にできるものではありません。自分は終わりにしたいから別れようというのは簡単でも、相手は心や気持ちが追いつきません。相手の気持ちを感じると反発が生まれ、余計に別れにくくなる。とりわけ厄介なのが、相手があなたに依存している場合です。相手にとってあなたが精神的な支えになっているならいなくなっては大変です。あらゆる手段を使って必死で引き止めているに違いありません。ですから別れ話は漏れやすい。別れ話が長期化したり未練や過去が残ったりします。突き詰めて考えれば、別れ話は相手を納得させることにつきます。別れはお互いが納得して成立するものです。別れたくないという相手をいかに納得してもらうか。円満な別れができるよう入念な計画と準備が必要です。恋愛は付き合うより別れる方が難しい。恋愛は付き合うまでが大変と思われがちですが、実際は別れる方が圧倒的に難しいのです。別れ話がこじれる原因を理解する。別れたいのに別れない時の30のポイント。その2、引き止められやすい理由はあらかじめ論理武装が必要。別れたい理由は自由ですが、注意したい内容があります。それは引き止められやすい理由です。例えば次のような理由は引き止められやすいでしょう。一人の時間を作りたいから別れたい。仕事に集中したいから別れたい。試験勉強に専念したいから別れたい。どれもにかなった理由に思いますが、おそらく相手はすんなり納得してくれないでしょう。それなら連絡を出せばいい、一定期間だけ距離を置けばいいなどの提案で引き止めてくるはずです。簡単に解決策が思い浮かびやすいため、別れ話を聞き出しても反論されやすい。自分勝手な印象を与えるため相手の反抗心を刺激して余計に別れにくくなる可能性があります。スムーズに別れられるかどうかは別れたい理由が重要なポイントです。別れたい理由は基本的に正直でいいのですが、引き止められやすい内容なら論理武装の準備が必要です。例えば一人の時間を作りたいからという理由で別れを切り出したとします。連絡を出せばいいと引き止められても、しっかりした反論を考えておくといいでしょう。中途半端は、いや完全に離れた方が建設的などと言えば相手も言い返しにくくなります。反論の時しっかり相手の目を見て話すと、ますます強い意志が伝わります。あらかじめ別れ話の流れを想定して、引き止められた時の合理的な反論を考えておきましょう。引き止められやすい理由はあらかじめ論理武装をしておく。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その3、なかなか別れてもらえなくてもイライラしない。なかなか別れてもらえないとイライラしてしまいがちです。別れたいと何度言っても納得してもらえないと時間の無駄のように感じるでしょう。同じことを何度も言わせられると前にも言ったと言い返したくなるのも仕方ありません。相手がはっきりしない態度を見せると早く別れたいと怒鳴りたくなるでしょう。なかなか別れ話に納得してくれず、もじもじしていると言葉も厳しくなりがちです。しかしここが正念場です。なかなか別れてもらえなくてもイライラしないことです。相手を不快にさせたり怒らせたりしてもいいことはありません。イライラした言葉や態度を見せると相手の判断が強くなり、ますます別れ話がこじれます。むしろイライラした時こそ平常心を保つことが重要です。イライラしても表に出さずぐっと怒られること。イライラしそうな時は自分に落ち着いて冷静になれ、平常心と言い聞かせます。別れ話はお互いに納得できて成立します。相手に納得してもらいたいなら、イライラした感情をぶつけるのではなく、落ち着いた言動を見せた方が効果的です。なかなか別れてもらえなくてもイライラせず、落ち着いた言動を心がける。別れたいのに別れない時の30のポイント。その4、別れ話を切り出した時、相手が反響欄になればどうするか。別れ話を切り出した時、相手が反響欄になれば対応に困ります。例えば刃物を向けてきたり、自分の手首を切ろうとしたり、薬を大量に服用しようとしたりなどです。恐ろしい話ですが、別れ話では実際にあり得るケース。命に危険が及ぶ状況になれば、決意の固い別れ話であっても動揺するでしょう。一般的に別れ話を切り出せば、どうにならされず貫くことが大切です。どうにならされた復縁はなかなか良い結果を生みません。決意の固い別れ話なら、相手が泣きながら引き止めてきても意思を貫く方が賢明です。ただし反響欄になった時は例外です。命が関係していますから、この場合は一旦別れを取り下げます。では別れを諦めるのかというと、そうではありません。命が関係していることは自分だけで解決しようとしないこと。2回目の別れ話の時は第三者の立ち合いの上で切り出すようにします。非常事態の時は助けてくれ、時は証言者にもなってくれます。自分だけで問題解決が難しい時は素直に人の協力を求めるのが正解です。場合によっては複数名目を待機させておくのも方法です。少しペアな方法になりますが、命が関わる状況では人の協力を素直に頼った方がいいでしょう。反響欄になった時は一旦別れを引き下げ、人の協力を借りる。別れたいのに別れない時の30のポイント。その後、別れてすぐ友人関係に戻るのは意外と難しい。別れた瞬間から友人関係に戻るというのは簡単ですが、実際は難しいのが現実です。付き合っていた期間が短く、恋愛関係が深くなる前ならまだいいのです。恋人関係が浅いなら友人関係に戻るのも比較的スムーズでしょう。しかし恋人関係が深くなってから友人に戻るのは不可能ではありませんが、難しい。会ってしまうと付き合っていた頃の記憶や感覚を思い出します。一緒に楽しい時間を過ごしたこと、親密な話をたくさんしたこと、愛情に満ちたスキンシップがあったことなどです。友人に戻りたくても会うと自然と体が反応して恋人関係のような接し方になりがちです。友人関係に戻るなら工夫が必要です。その工夫とは一定期間疎遠状態を作るという方法です。例えば別れてから数ヶ月間はお互い連絡をしたいようにします。完全な音信不通になるわけではなく、あくまで控えめにするのがポイントです。直接会うよりメールで済ませる。会ったとしても会話は必要最小限に抑える。別れた後はできるだけ元恋人のことを思い出さない。こうしたことを友人らしい雰囲気になるまで続けます。連絡をしたいのに抵抗を感じるかもしれませんが、友人関係に戻るには必要なこと。連絡頻度が少なくなれば、だんだん恋人らしくない雰囲気が当たり前になります。時間がかかりますが、諦めず根気よく続けること。疎遠状態がしばらく続けば、2人のつながりが浅くなり、友人らしい接し方友人関係に戻るなら意識をして疎遠状態をする。別れたいのに別れない時の30のポイント。その6、ストーカーをされて別れたくても別れられない。別れを切り出してもなかなか応じてくれない。相手に別れを拒まれて別れられない事例があります。愛している人から急に別れを告げられば誰でも驚きます。いやら納得できない、もう少し時間が欲しいと拒まれることが多いでしょう。それだけ愛されているという証拠でもあります。別れの決意が固ければ根気よく説得を続けることが必要です。ところがこの時別れに応じないだけでなく、迷惑行為に発展することがあれば話は別です。例えばストーカーです。しつこく追いかけ回してくる。嫌がらせの電話、ファックス、メールなどが多い。こうした時はむやみに放置せず警察に相談しましょう。残念ながら元交際相手がストーカーになる事例は珍しくありません。何か問題が起こってから相談すればいいと思うかもしれませんが、その考えはよくありません。何か起こってからでは取り返しのつかないことになる可能性があります。場合によっては暴行や傷害など犯罪に発展することもあります。何度言っても聞いてくれず、抗議くれる迷惑行為まで発展しているなら、自分だけで対処するのは限界です。第三者に助けを求め、きちんと別れられるように協力してもらうといいでしょう。時には警察に相談することも選択肢です。警察が相手に知れなければ迷惑行為をされている証拠を提出すると動いてもらいやすくなります。ストーカー行為に発展している場合は放置せず第三者に相談する。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その7、こそこそ別れようとするからドロドロになる。はっきり別れようとするとスムーズになる。こそこそ別れようとすると別れはドロドロになります。音信不通で別れようとすると相手は心配して話が大きくなるでしょう。もじもじしながら別れ話を聞き出すから頑張れば可能性があると思われ、相手から引き止められるでしょう。面倒を減らそうと思ってこそこそするとかえって面倒が増えるだけ。怖がって逃げようとすると声ながら追いかけてくる犬と同じです。怖い、嫌な、逃げたいと思っていると物事を余計に難しくさせます。こそこそ別れようとするのではありません。はっきり別れるようにしましょう。準備や計画が面倒でもきちんと実行する。準備と計画ができているから余計なトラブルを減らせます。会いにくくてもきちんと会う。きちんと会って別れ話をするから誠意が伝わり、相手を納得させやすくなります。言いにくくても言うべきことは言う。別れたいとはっきり伝えるから決意の固さも伝わります。必要なことなら逃げるのではなく、きちんと立ち向かって対応すべきです。はっきりした別れ方は自分を強くさせる機会にもなります。こそこそ別れようとするのではなく、はっきり別れようとした方が面倒の向かいも出てスムーズになります。今一度自分に無知を打ち、はっきり別れるようにしましょう。別れるときははっきり別れようとするとスムーズになる。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その8、別れるくらいなら殺してやると。別れるくらいなら死んでやる。別れるくらいなら殺してやる。別れるくらいなら死んでやる。 この二つは映画やドラマで恋人との別れ話がこじれた時によく聞かれるセリフです。もちろん現実の別れ話でも時々登場することがあります。どちらも危険な言葉ですが、法的な点では大きく意味が異なります。別れの時、自分が言うことはないはずですが、相手から言われるかもしれません。法律が関わる言葉なので、法律の観点から一度整理しておきましょう。別れるくらいなら殺してやるということの場合、別れるくらいなら殺してやるということは相手の生命を脅かす発言であるため、恐喝罪に当たります。その時の発言を録音しておけば、恐喝罪として警察に訴えたり、処罰を与えたりできます。その他、別れたらあなたの秘密を晴らすよ、などの証拠も恐喝罪に当たります。別れるくらいなら死んでやるということの場合、別れるくらいなら死んでやるということは脅しに聞こえますが、恐喝罪として成立は難しいでしょう。あくまで自分が死ぬことなので、基本的に恐喝罪には当たりません。ただし、私が死んだらあなたのせい、私が死ねばあなたの家族に危害が及ぶだろう、などのことは要注意です。相手の生命や生活などに危害を加える可能性があることを示唆しているため、恐喝罪に当たる可能性があります。さて、別れを切り出す側であれ、切り出される側であれ、どちらの言葉も禁句です。別れ話がどんなにこじれても発言しないこと。過激な言葉で別れを強行すると、法的な問題も加わり、別れ話がさらにこじれる可能性があります。脅迫するような発言で別れを強行しない。別れたいに別れない時の30のポイント。その9。別れるくらいなら死んでやると言われた時の返事に注意。別れるくらいなら死んでやると言った時どう返事しますか。この時よく聞かれる返事があります。勝手に死ねば早く死ねよ、さっさとどうぞ、などです。感情的な言葉を言われたら、カッとなり感情的な返事をしてしまいがちです。役になって言ってしまいがちな一言ですが、要注意。こんな一言を言われた相手の気持ちになってみてください。愛する人から自殺を促すような一言を言われれば、絶望的に落ち込むでしょう。場合によっては最悪の結果になってしまうかもしれません。相手の自殺を促すような言葉は冗談であっても絶対言ってはいけません。また、この一言は法律としても自殺幇助罪、自殺教唆罪などに当たる可能性があります。たとえ悪意はなくても相手の自殺を促すような発言は罪に問われる可能性があります。別れるくらいなら死んでやると言われても冷静な返事を心がけましょう。そんなことを言わないでほしい。別れてもすぐいい人が見つかるよ。相手に希望を持たせることまで励まし、落ち着いてもらいます。どうしても話がまとまらないときは、一度別れ話を撤回して別の機会に改めることも検討しましょう。別れるくらいなら死んでやると言われても促すような返事をしない。別れたいのに別れないときの30のポイント。その10。あって話そうとしない人の心理とは。別れ話があるからあって話がしたい。別れ話をするため恋人に会って話そうと提案したところ、嫌な反応が返ってくることがあります。会いたくないという返事です。何度言っても会ってくれない。きちんと会って話そうよと促しても相手は会いたくないと言ってんだり、その場合に別れ話を切り出しても納得できない、友人関係のままでいたいなど拒む返事しか返ってこない。やはり別れ話はきちんと会って話をするのが成功法ですが、相手が会ってくれないのでは仕方ありません。ところでどういった心理で会いたくないと考えているのでしょうか。もちろん本当の事情は本人しかわかりません。しかし普通に考えればやはり別れ話から逃げている可能性が高いと考えるのが自然でしょう。会いたくない、別れたくない、気づくことを言われたくない。会ってしまうと別れが確定してしまう。まだ恋人関係を続けていたい。こうした理由から会って話すことを拒否している可能性があります。心の中はたっぷり未練が残っている状態です。こういう時は別れ話というストレートな表現は使わないようにします。例えばちょっと話をするだけだから会おうと言ってみます。会う時間がないと脅してくるなら時間は作るものと説得してみてはいかがでしょうか。実際は別れ話であっても話をするだけと言いたければ相手は気持ちが変わり合ってくれるかもしれません。ただしどうしても相手が会ってくれないなら会わないで別れる方法も考える必要があります。最悪の場合電話やメールで別れ話を済ませる方法も検討した方がいいでしょう。別れ話であってくれなければ別れ話という表現を使わないで誘ってみる。別れたいのに別れない時の30のポイント。その11。状況によっては手抜きの活用もあり、スムーズに別れる工夫の一つにあるのが手抜きです。手抜きとは恋人関係を終わりにする繋いとして相手に支払うお金のことです。夫婦が離婚するときの車両や和解金に近い存在と考えれば分かりやすいでしょう。別れには精神的な苦痛が伴いますが、お金がある程度癒してくれるのも事実。手抜きを活用することで別れ話がスムーズになることがあります。もちろん恋人と別れるためにわざわざ手抜きの準備するのは少し大げさかもしれません。しかし誠意や感謝を伝えたければ円滑に別れ話を進める工夫の一つとして有効でしょう。手抜きの金額は付き合っている期間が長ければ長いほど大きくなるのが一般的です。場合によってはかなり大きな金額になる可能性もあります。例えば婚約中の別れ話では大きな金額を設定した方がいいでしょう。浮気など自分の内で別れる場合も同じです。また任意ですが、手抜きによるトラブルを防ぐため契約書類などを作っておくと安心です。お金で解決するのは下品な気がするかもしれませんが、誤解です。そもそもお金は道具です。道具を道具らしくするのは真っ当なことです。特に別れ話がこじれた時は最後の手段として手抜きが大きな威力を発揮するはずです。お金で人の心を動かすわけではありませんが、物事をスムーズにさせる道具として活用できるのは事実。難しい状況に直面した時は選択肢の一つとして検討する価値はあるでしょう。状況によっては手抜きの活用も検討する。別れたいのに別れない時の30のポイント。その順に、感情的になるときちんとした別れ話ができなくなる。別れ話の時、感情的になるのはよくありません。泣きわめく、大声で怒る、悲しい声を上げる、早口で幕下げる、大げさなボディランゲージ。確かに感情をありのまま表現すれば別れたい気持ちがどれだけ強いのかよく伝わるでしょう。もう最後だから今まで我慢してきた不満を全部ぶつけてやろう。なりやりな気持ちで別れ話を切り出そうとする人もいるかもしれません。もしくは別れ話をしているうちに気持ちが悩んだり涙が溢れて止まらなくなることもあるでしょう。しかしやはり別れの場で感情的になるのはよくありません。露骨に感情を表に出すと話の内容より相手の取り出した様子の方が気になります。話の内容が頭に入ってこなくなり、きちんとした話し合いができなくなります。別れ話をする場ではなく取り出した相手を慰めて落ち着かせる場になるでしょう。別れ話は感情的にならず理性的に話しましょう。淡々とした表情と落ち着いた声でゆっくり話します。ゆっくり話すと感情の高ぶりを抑えやすくなります。もし感情が高ぶった時は少し沈黙を入れると落ち着きやすくなります。感情的な様子が落ち着かないような一度休憩を挟むのもいいでしょう。冷静に落ち着いて話す方が時間がかかってもきちんとした話し合いができます。別れ話は感情的にならず理性的に落ち着いて話す。別れたいのに別れない時の30のポイント。その13。頑張れば可能性がある言い方は避ける。別れる理由を伝える時気をつけた言い方があります。頑張れば可能性がある言い方です。今気持ちが冷めかかっている。まだ気持ちは残っているけど別れたい。好きではないが嫌いでもない。まだ好きだけどお互いにとって別れた方がいいと思う。あなたにはもっといい人がいるよ。本音かもしれませんがすっきりしない言い方です。好きでもないが嫌いでもない。こうした理由を聞いた相手は頑張れば可能性があると思い引き止めようとするでしょう。別れ話が長引きやすくなり別れにくくなることがあります。別れやすさは言い方だけで変わります。別れ話ではきっぱりした言い方が大切です。好きな気持ちが全くない。以前のような関係に戻るつもりはない。どんなことを言われても考えは変わらない。相手を非難するのではなく、あくまで可能性がないことだけを伝えるのがポイントです。断固とした態度を取ることです。はっきりした発言は本気を伝えます。曖昧な言い方よりはっきりした言い方の方が復縁の可能性が低いと分かるので、別れ話が早くなくなります。少し胸は痛みますが、最小限の痛みですに早く立ち直れるでしょう。相手も諦めやすくなるため、別れやすくなります。頑張っても可能性がない言い方をする。別れたいのに別れない時の30のポイント。その14。同情と愛情は違う。何回も別れ話をするカップルは長続きしない。別れ話を復縁を繰り返すカップルがいます。一度別れ話をして別れかけたものの、情に流されて復縁する。しばらくして再び仲が悪くなって別れ話になるが、最後は情に流されて復縁する。世の中には少なからず何回も別れ話をするカップルがいます。いつ相手の心を入れ替え、理想的なカップルになることを願っているのでしょう。希望は素晴らしいのですが、残念ながら何回も別れ話をするカップルは長続きしない傾向があります。同情と愛情は違います。恋人関係に愛情は必要不可欠ですが、同情だけではなかなか長く続きません。同情は関係を引き止める力は強くても深める力が弱い。ぐらぐらした関係が続く中でなかなか関係が深まりません。そういう場合には別れと復縁を繰り返していると相手はまた復縁できるだろうと甘い考えを持つようになります。結果として相関に発展する可能性も高くなるのです。相手のためを思った復縁な事件に発展することがあるのですが、世の中は不条理です。優柔不断は良い結果をもたらしません。別れの決断を貫くのはお互いのため、心を鬼にしなければいけないこともあります。一度別れると決断したら、よほどのことがない限り貫くのが賢明です。 渡り話と復縁の繰り返す状況は避ける。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その15、渡りの言葉はうつら伝えるものではなくはっきり伝えるもの。渡りの言葉をうつら伝えるのはよくありません。コミュニケーションの一つに一心伝心があります。言葉に頼るのではなく、お互いの心から心に伝わるコミュニケーションのことです。時々私たちは一心伝心に頼ることがあります。渡りの言葉ははっきり言いにくいため、言葉を動かしたり濁したりしながら意思を伝えようとすることがあります。もしくは態度や雰囲気から相手にさせてもらいたい場面もあるでしょう。しかし渡りの言葉をうつら伝えるとなかなかスムーズに渡りられません。まず相手が気づいてくれるまでに時間がかかります。気づいたとしても相手は渡りたいではなく距離を置きたいと誤解するかもしれません。そもそも相手が鈍感で渡りの意味が相手に伝わらないかもしれません。時間がかかったり誤解が生まれたりなど災難ばかりでいいことはないのです。渡りの言葉はうつら伝えるものではありません。はっきり伝えるものです。渡りたいという言葉をきちんと使い、明確な意思表示をしましょう。相手の目を見ながら話すと意思表示をさらに強調できます。はっきり伝えるから渡りの意思がしっかり相手に伝わります。言いにくいかもしれませんが、結局のところお互いのためです。誤解も防いで早く渡りられます。渡りの言葉はうつら伝えるものではなくはっきり伝える。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その16、理由を伏せたまま渡り話に納得させるのは現実的に難しい。渡り話の時、理由を伏せたい人もいるでしょう。説明が面倒という人もいれば言いにくいという人もいるはずです。相手を傷つけるのではないかと思えばますます言いにくくなるでしょう。しかし理由を伏せたまま渡り話に納得させるのは現実的に難しいと考えてください。理由を言いないと確実に怪しまれます。何かやましいことがあるのではないか、すでに浮気しているのではないか、悪い妄想がどんどん膨らみ余計に渡りにくくなることがあります。言えない様子があると人間心理としてますます気になるはずです。何より理由を伏せるのは恋人に不誠実です。一定期間恋人のおかげで楽しい時間を過ごせたのは事実です。誠実な姿勢を見せるためにもせめて理由くらいはきちんと話しておくのが得策です。渡りの理由はできるだけ正直に答えましょう。たとえ恋人の不満な理由だとしてもできるだけ正直に言った方がいい。よほど相手を傷つけるないようなことですが、誠意を見せるためにも正直であることは大切です。正直に言うことで改善されることもあります。ただし言い方には注意が必要です。不満や愚痴をストレートにぶつける言い方は避けるようにします。正直にいつもできるだけ相手を不快にさせない言い方を心がけます。言いにくいならこの後に進んで言うようにします。渡りの理由は言い方に注意しながらできるだけ正直に伝える。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その17、納得できない渡り話は納得できるまで話し合った方がいい。渡り話に納得できない時どうするか。納得できない渡り話は納得できるまで話し合った方がいい。納得しないまま渡れると後から不安可能性が高いからです。もう少し詳しい理由を知りたかった。引き止めておいた方が良かったのではないか。すっきりしない渡り方のせいで生活がモヤモヤする。しばらく経てば忘れそうですが、意外と忘れないもの。渡り話に納得できないと中途半端な渡り方に感じるため、未練や過去が残りやすくなります。未練や過去がなかなか消えることなく長く苦しむことになるでしょう。すっきりしない気持ちで生活するのは苦しい。断るたびに納得できない渡り方を思い返し、大きなため息をつくことになるはずです。ですから納得できない渡り話は納得できるまで話し合った方がいい。相手に申し訳ないと考える必要もありません。渡りはお互いが納得して初めて成立するもの。納得してから渡れた方がきちんと人生に繰り出ます。渡り話を切り出されたら渡れなく切り出す側も同じです。納得できるまで話し合うのは時間も労力も必要ですが、言い渡り方をするための大事なステップ。納得するまで話し合いをきちんとしておく方が後々渡りのためになります。納得できない渡り話は納得できるまで話し合う。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その18、自分が悪くなくても素直に謝っておく方がスムーズに渡られる。自分は悪くないから謝らない。そんな状態では渡り話がスムーズに進まないことがあります。例えば相手から最近連絡が減ってきて寂しかったと言われたとします。本音としては仕事が忙しくて電話できなかった。自分も大変なんだと言い返したくなるかもしれません。もちろん大きな誤解ならきちんと事情を説明して言い返してもらった方がいいでしょう。自分が悪いと誤解されたままでは別れた後も処理が残ります。すっきりした別れをするためにも大きな誤解は解いておくことが大切です。しかし小さなことまで気にしているとなかなか話し合いが進みません。言い返すとさらに相手を刺激して口喧嘩に発展するでしょう。別れ話は納得できるまで話し合うのが基本ですが、小さなことなら気にせず素直に謝っておく方がスムーズです。小さなことなら素直に確かにそうだね、ごめんねと素直に謝っておく方がいい。不本意かもしれませんが素直に謝っておく方が話が早くまとまります。別れ話を切り出すときは器を大きくして寛大になること。素直に謝るのが大人です。小さなことは寛大になった方が別れの話し合いはスムーズに進みます。自分が悪くなくても小さなことなら素直に謝っておく。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その19、曖昧な恋人関係は麻薬のようなもの。いつでも渡られると思いながら渡られない。恋人との関係が曖昧になった時、関係改善を期待します。もしかしたら相手が変わってくれるのではないか。もう少し頑張れば何か奇跡が起こるのではないか。小さな希望を頼りに未来の二人に期待します。もちろん関係改善のために努力するのはいいのです。恋人関係が怪しくなれば以前のような関係に戻れるよう努力するのは立派なこと。ただし期限を決めず期待立てするのはよくありません。期限を決めないとどこでお付き合いを諦めていいのか分からなくなります。今度こそ渡れると思いながら渡れるのは考え直そうと思う。次こそは本気で渡れると思いながらもう少しだけ様子を見てみようと思う。同じパターンが繰り返され1ヶ月、3ヶ月、半年と不毛な時間が過ぎていきます。曖昧な恋人関係は麻薬のようなもの。いつでも渡れると思いながら渡れません。関係改善に期待するときは期限を決めるようにしましょう。期限までは関係改善に全力を尽くします。期限を超えても進展がなければ潔く関係を諦める決断も必要です。人生は有限です。一度失った時間は取り戻せません。二十歳は人生にたった1年しかない。25歳も30歳も人生にたった1年しかありません。貴重な人生を無駄にしないためにも関係改善に期待するときは期限を決めるようにしましょう。関係改善に期待するときは期限を決める。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その20、あなたがいないと生きていけないと言われた時の返事。渡り話を切り出して引き止められるときよく言われることがあります。あなたがいないと生きていけないです。同情の心をくすぐることだ。言われた側には嬉しく渡りの決意になりやすいでしょう。しかし同情して渡りを撤回するのはよくありません。同情と愛情は違います。よく考えた上で出した結論なら相手の情に流されず渡りをつなぐことが大切です。ではあなたがいないと生きていけないと言われたときどう返事すればいいか。私は一人でも生きていける人の方がいいと言い返してみてはいかがでしょうか。こう言われた相手は確信をされ言い返せなくなるはずです。遠回しに相手の事実を流しているようにも聞こえます。同時にあなたが強く生きていこうとする決意も伝わります。突きするようには相手をうまく納得させることになるはずです。あなたがいないと生きていけないと言われたときは私は一人でも生きている人の方がいいと言い返す。渡りたいのに渡られない時の30のポイント。その21、渡りたくないと拒む人は否定することで心の準備をしている。嫌だ嫌だ、渡りたくない。渡り話を聞き出して拒まれたときこう考えてください。否定することで心の準備をしていると。拒まれたから拒まれたとは限りません。ショッキングな出来事はそのまま受け入れられないのでひとまず渡りたくないと否定しているだけです。否定する方が楽です。引き止めた方が考えなくて済みます。だからこそ相手は渡りたくないと拒みます。表向きは否定の一点張りに見えるかもしれません。しかし相手は拒みつつも内心ではもう諦めるしかないのかなと思い、じわじわ渡りに向けて心の準備をしています。渡りたくないというためにゆっくりではありますが、相手の内面で渡りを受け入れる準備が始まっています。それに気づくことです。相手から渡りを拒まれても根気よく説得を続けること。嫌だと拒まれても落ち着いて説得を続けましょう。渡りたくないと流れてもやはり落ち着いて説得を続けます。2回や3回の説得は当たり前。大きな話なので準備に時間がかかります。準備に時間がかかるのはあなたを愛する気持ちが強い証拠でもあります。根気よく話を続け相手の心の準備が一定に達したとき分かったと受け入れてくれるでしょう。否定されるのは相手は渡りに向けて心の準備が進んでいる状態と考える。渡りたいのに渡られないときの30のポイント。その12、良い友人関係を維持したければ適度な距離感が大切。渡れた後友人関係に戻ることは可能です。難しいですが正しい手順と時間をかければ不可能ではありません。以前付き合っていた人とはお互い気軽に話しやすい関係になるでしょう。友人関係に戻ればこれまで積み重ねてきた時間も思い出も無駄にしなくて済みます。友人関係に戻るのは難しいからこそうまく友人関係に戻れたなら貴重な人間関係の一つになるでしょう。ただし友人関係に戻ったとはいえ距離感には注意が必要です。 例えば連絡頻度です。いくら仲が良くても頻繁に連絡するのは避けた方が賢明です。連絡頻度が多いと恋愛感情が良いなり再び付き合う可能性があるからです。以前に付き合っていた人とはすでに親密なことがあるため油断するとより名戻ってしまいます。せっかく時間をかけた冷却期間が無駄になってしまいます。復縁するために意図的な別ですが、あくまで良い友人関係を維持したければ適度な距離感を意識することが大切です。連絡頻度に決まりはありませんが、あくまで恋人未満の関係を維持できる頻度が適切です。少なくとも毎日連絡し合うのは大げさでしょう。数週間に一度もしくは数ヶ月に一度が一般的です。友人関係に戻れても元恋人という事実は一生消せません。連絡したいと思っても時には我慢も必要です。あくまで元恋人という意識を持ち適度な距離感を保つことが大切です。元恋人と友人関係に戻れても連絡頻度は抑えるなど適度な距離感を意識する。別れたいのに別れない時の30のポイント。その23、別れがこじれたらこんなこともあるのかなと思ってたくさん学べばいい。別れがこじれたらこう思いましょう。こんなこともあるのかなと誰もが避けたい別れがこじれ、できれば余計な問題もストレスもなくスムーズに別れたいでしょう。しかし時には避けられないこじれもあります。別れがこじれたらこんなこともあるのかなと思ってたくさん経験しておきましょう。ちょっとした想定外を楽しむ機会です。別れがこじれる経験も貴重です。なかなか聞き入ってくれない相手を反面上司にするのもいいでしょう。交際相手のやり方を間違えたと反省するのもいいでしょう。順調だった恋愛関係に日々入ることで恋愛の難しさを学ぶのもいいでしょう。別れがこじれたからこそ分かる人間関係の難しさがあります。別れにお金がかかるような授業料と考えればいい。少なくともいつでもどこでもできる経験でないのは確かです。ドロドロとした恋愛ドラマを見るのもいいですが、実際に体験するのもいい。人生の貴重な経験をしていると考えれば、別れの苦しさも少しは落ち着くでしょう。別れがこじれたらこんなこともあるのかなと思ってたくさん学ぶ。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その24、自分の浮気が原因で別れ話を聞き出し、なかなか応じてくれない時。確実にこじれる別れの原因、それは自分の浮気です。相手の浮気ではなく自分の浮気によって恋人と別れたくなった。あってはならないことですが、残念ながら現実ではあり得るケースです。自分の浮気が原因で別れ話を聞き出すなら、別れ話が終わりになるのは間違いありません。当然ですが、相手は顔を真っ赤にして厳しく攻めてくるでしょう。浮気相手と別れ、またやり直そうと引き止められ、なかなか別れ話が進まないこともあります。それでもきちんと謝って事情を説明すれば、いずれは納得して別れに応じてくれるはず。ところがなかなか別れ話がスムーズに進まないことが少なくありません。背徳行為ですから現実を受け入れられず、意地になって別れてくれないことがあります。では自分の浮気で別れ話がこじれ、なかなか別れに応じてくれないときどうするか。こうしたときは新しい恋人を連れて行き、3人で話し合う方法があります。新しい恋人と会えば実感が湧き、現実を受け入れざるを得なくなるでしょう。話し合いに新しい恋人も参加すれば、行き詰まっていた別れ話が再び進み始める可能性があります。もう何をやっても元に戻れない、別れるしかないと諦めてもらいやすくなるはずです。とにかく心がけるのは話し合いです。強引に別れるのはよくありません。自分の気で別れることになるなら、なおさら相手に配慮した別れ方が必要です。自分の浮気が原因でどうしても別れてくれないときは、新しい恋人と3人で話し合う。別れたいのに別れられないときの30のポイント。その20、別れ話を聞き出した途端音信不通になったとき。別れ話を聞き出した途端音信不通になるケースがあります。メールを送っても返信がない、電話をかけても出てくれない、相手から連絡がないことには状況の確認ができず、別れ話も進められません。別れたくないから連絡を拒否しているのかもしれません。わざと音信不通を演じて気をしようとしているのかもしれません。急に別れ話を聞き出され心の整理がついていないこともあるでしょう。はたまた別れ話を聞き出したことの原因というのは誤解で、実は急に入院した可能性もあるはずです。本人と連絡が取れない限り本当の理由はわかりませんが、何もしないわけにもいきません。こうした場合の対処としては次の2つが考えられます。手段の1、恋人の実家に連絡する。もし恋人の実家の連絡先を知っているなら、連絡して事情を確認するといいでしょう。家族と面識があるならさほど難しくはないはずです。面識がなければ付き合っていたことを説明した上で丁寧に事情を話します。注意したいのは職場への連絡です。心配になって恋人の職場に連絡したくなりますが要注意。職場に連絡すると相手の仕事の迷惑になるので避けた方がいいでしょう。手段2、綺麗の設けた上で別れる。実家に連絡するのが大げさと思うなら、綺麗の設けた上で別れる方法も有効です。心配なので連絡をください。別れ話の続きをしましょう。マイナスマン1までに連絡がなければ恋人関係を解消します。少し一方的ですが、連絡が取れない状況なら仕方ありません。きちんと別れ話ができないのは相手にも責任があると言えるでしょう。メールと留守番電話の両方に送っておく方が相手も気づきやすくなります。有用の時間はできれば1ヶ月ほど作っておくといいでしょう。入院している可能性もゼロではないため、少し長めに時間を作っておきます。別れ話を聞き出した途端音信不通になった時は恋人の実家に問い合わせてみる。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その26、お互いの距離が近すぎて別れにくい時。お互いの距離が近すぎて別れにくい時があります。例えば職場が同じ場合です。恋人と同じ職場なら別れても毎日会うことになります。別れ話を聞き出せば気まずい雰囲気になるのが予想できるため別れにくくなるでしょう。別れたとしても毎日会ってしまうため居心地の悪い環境になるはずです。またお互いの住所が近い場合も別れの妨げになります。お互いの物理的な距離が近いと別れてもすぐ会えてしまうため別れたくても別れられない状況があります。さてこうした時はどうすればいいか。いっそのこと強制的に会えない状況を作り出すことで別れやすくなります。その方法とは退職や引っ越しです。お互いが簡単に会えない環境になれば別れやすくなるでしょう。もちろん退職や引っ越しは一大作業です。時間も費用も労力も必要です。場合によっては生き方や人生設定に影響することもあるはずです。別れるためにわざわざ退職や引っ越しをするのは大げさですが状況によります。どうしても別れられなくて行き詰まった時の切り札として検討する価値はあるでしょう。別れたとしても新しい環境に用意していきなければ寂しさも感じにくいはずです。考え方によっては退職や引っ越しによって新しい人生が切り開けることも考えられます。お互いの距離が近すぎて別れられない時は退職や引っ越しなどの方法を検討する。別れたいのに別れられない時の30のポイント。その27、別れなかった時のデメリットと最悪の状況を把握していますか。なかなか別れの決意が固まらない、そんな時は別れなかった時のデメリットと最悪の状況を書いてみてください。頭の中で考えるだけではいけない。頭の中で考えるだけでは抽象的になり具体的に考えることが難しいからです。必ず目に見える形にすることをお勧めします。別れなければどんなデメリットがあるでしょうか。落ち着いている時に一人でじっくり考えてみてください。貴重な時間、費用、労力が無駄になる。自分らしい人生が歩めなくなる。別の人と付き合えない。まだまだ他にもたくさんあるはずです。思いつくだけ書いてみましょう。忘れてならないのは最悪の状況です。今の状態が続けば最終的にどんな悲劇が待ち受けていますか。もっとも悪い状況を想定して考え、それも書いてみましょう。悲劇のレベルを何段階かに分けて書いても構いません。普通の伴う作業かもしれませんが、実際にあり得ることですから、頑張って考えてみてください。別れなかった時のデメリットと最悪の状況を想定すると心が落ち着かずじっとしていられなくなるでしょう。このままではいけない。何とかしなければいけない。早く改善しなければ取り返しがつかなくなる。人生がボロボロになることがあれば切迫感が出てきて行動したい気持ちが生まれるはずです。別れた時のデメリットと最悪の状況を書いて行動力を生み出す。別れたに別れられない時の30のポイント。その28、別れに伴う変化は壊れるものではなく楽しいもの。別れには変化が伴います。恋人と別れればまず心に大きな変化が現れるでしょう。心にとっかり穴が開いて呆然とする人もいれば、あまりの寂しさに満々な人もいるはずです。別れそのものが大きな変化ですが、他にも小さな変化がたくさんあります。自分の印象が悪くなったり嫌われたりするかもしれません。恋人と別れれば生活パターンも大きく変わるはずです。同棲しているならどちらかが部屋から出ていくことになるでしょう。自分が出る側が引っ越しが必要になり、大きな環境の変化が伴います。どの変化も怖い。第2章なり、別れには変化が伴うのは確かです。しかし別れに伴う変化を行っていると永遠に別れられません。別れに伴う変化は壊れるのではなく楽しみましょう。別れに伴う変化はエンターテインメント。新しい人生を切り開いた時苦しい痛みが伴いますが、それ以上に新鮮な刺激があるでしょう。新鮮な刺激を受け入れた時、パッと視野が広がり、あなたは一回り大きく成長します。別れによって自分が未来に大きく輝く様子をイメージしましょう。どんな変化も受け入れる、全ての変化を楽しもうとプラスに考えればワクワクしてきます。心にぽっかり穴が開いたらこれも恋愛の一部と考え楽しみます。自分の印象が悪くなったり嫌われたりしても仕方ない、そういうこともあるのが人間関係と考えます。引っ越しをするならこの場所で新しい人生が始まると考え、新しい環境を楽しみましょう。全て前向きに受け入れればワクワクしてくるはずです。 渡りに伴う変化をワクワクしながら楽しもうではありませんか。渡りに伴う変化は怖がるのではなく楽しむ。渡れたのに渡れない時の30のポイント。その29、恋人が渡れてくれない悩みは警察に相談できるのか。恋人が渡れてくれない悩みを誰かに相談したい。そんな時ふと思い浮かぶのが警察です。警察は最も身近な国家権力の一つ。国家権力の力を借りれば難しい渡り話も解決しやすくなると思うかもしれません。さて、恋人が渡れてくれない悩みは警察に相談できるのでしょうか。もちろん親身な警察さんならちょっとした悩みに答えてくれることはあるかもしれません。しかし、恋人が渡れてくれない悩みを警察に相談しても基本的に取り合ってくれないと考えるのだそうです。恋人が渡れてくれない悩みはまだ犯罪ではないからです。警察の主な任務は犯罪を取り締まること。まだ起こっていない犯罪は原則取り締まることができません。そのため、渡れない暴力を振るわれそうなど未遂の状態では話は聞いてくれても動いてくれる可能性が低いのです。警察に動いてもらうためには何らかの証拠が必要です。被害に遭ったという客観的かつ具体的な証拠があれば警察も動きやすくなります。一般的な渡れの悩みはやはり身近にいる信頼できる人がいいでしょう。もし DV やストーカーなど事件性があるなら地域が運営する無料の相談窓口に頼るのが得策です。 DV やストーカーの問題に詳しい専門家を頼った方が解決もスムーズです。具体的な対策方法を教えてもらえたり専門の弁護士を紹介してもらえたりなどサービスが充実しています。困った時誰かに頼るのは恥ずかしいことではありません。自分では解決しにくい時は気軽に相談するようにしましょう。恋人が渡れてくれない悩みは警察ではなく地域が運営する無料の相談窓口に頼る。渡れたのに渡れない時の30のポイント。その30、徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫く。渡れ方は自由です。渡れた後友人関係に戻る人もいれば縁を切る決断をする人もいるでしょう。もちろん徹底的に接触を断つのもどんな渡れ方の一つです。中途半端な渡れ方より縁を切る渡れ方の方がお互いのためになることもあります。さて、ここでよくある失敗があります。時間が経つにつれて決意が緩んでしまうことです。少しはいいかな、たまには話しかけてもいいかな。人の心は不安定です。最初は決意が固くても同情や心配に振り回され時間が経つと緩みやすくなる。しかしここが勝負どころです。徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫きましょう。邪念があっても振り払います。もう終わった関係なら余計な接触は不要です。電話をしない、メールもしない、用事もないのに話しかけない。誕生日のお祝いや年末年始の挨拶も不要です。仕方ない用事があって接触するときは必要最低限で済ませます。相手には冷たく映るかもしれませんが意志の強い態度を貫くのが賢明です。すでに恋人関係が終わっていることをはっきり意思表示することが大切です。特にお酒を飲んだときは決意が緩みやすくなるため要注意です。余計な優しさは別れをこじらせるだけ。別れでは心を鬼にしなければいけないこともあります。何をやっても反応がないことが分かれば相手も諦めてくれるでしょう。徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫く。別れたいのに別れないときの30のポイント。まとめ。その1、別れ話がこじれる原因を理解する。その2、引き止められやすい理由はあらかじめ論理武装をしておく。その3、なかなか別れてもらえなくてもイライラせず落ち着いた言動を心がける。その4、反抗欄になったときは一旦別れを引き下げ人の協力を借りる。その5、友人関係に戻るなら意識をして疎遠状態を作る。その6、ストーカー行為に発展している場合は放置せず第三者に相談する。その7、別れるときははっきり別れようとするとスムーズになる。その8、挑発するような発言で別れを強行しない。その9、別れるくらいなら死んでやると言われても促すような返事をしない。その10、別れ話でやってくれなければ別れ話という表現を使わないで誘ってみる。その11、状況によっては手抜きの活用も検討する。その12、別れ話は感情的にならず理性的に落ち着いて話す。その13、頑張っても可能性がない言い方をする。その14、別れ話と復縁を繰り返す状況は避ける。その15、別れの言葉はうつら伝えるものではなくはっきり伝える。その16、別れの理由は言い方に注意しながらできるだけ正直に伝える。その17、納得できない別れ話は納得できるまで話し合う。その18、自分が悪くなくても小さなことなら素直に謝っておく。その19、関係改善に期待するときはきれいに決める。その20、あなたがいないと生きていけないと言われたときは私は一人でも生きている人の方がいいと言い返す。その21、否定されるのは相手は別れに向けて心の準備が進んでいる状態と考える。その22、元恋人と友人関係に戻れても連絡頻度は抑えるなど適度な距離感を意識する。その23、別れがこじれたらこんなこともあるのかなと思ってたくさん学ぶ。その24、自分の浮気が原因でどうしても別れてくれないときは新しい恋人と3人で話し合う。その25、別れ話を切り出した途端音信不通になったときは恋人の実感に問い合わせてみる。その26、お互いの距離が近すぎて別れないときは退職や引っ越しなどの方法を検討する。その27、別れなかったときのデメリットと最悪の状況を変えて行動力を促す。その28、別れに伴う変化は怖がるのではなく楽しむ。その29、恋人が別れてくれない悩みは警察ではなく地域が運営する無料の相談窓口に頼る。その30、徹底的に接触を断つと決めたら徹底的に貫く。